台風 FM 一枠お届けしています。ナビゲーターの諸見里杉子です。この時間は3月26日に名護市21世紀の森公園で開催されますヤンバル春沢プロジェクトプレゼンツ食が香る食の祭りカバー祭についてお話を伺っていきたいと思います。香りの祭りと書いてカバー祭というふうに読むそうです。ヤンバル春沢プロジェクトの吉野幸男さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりですね。
そうですね、1年ぶり
ぐらいですかね、はい、あのフェイスブックですとか、はい、あのつながっているもので今日もなんか生き生きとした野菜を収穫してるなとか
朝もしっかりやってきました
拝見してますけれど、今2月、この時期ってどんなものが取れるんですか。
ですね、大体想像していただいて、うん、初夏の野菜がもう沖縄では何でも栽培できる、はい、もう農家にとって、まあ、食べる方にとっても一番最高の季節。確かにちょっと雨が多かったりとか、うん、曇りだったり寒かったりもするんですけども、本当にもう例えばさやいんげんですとかきゅうり、トマト、ナス、ピーマン、まあ、そういったものをして、キャベツですとか、もう特に今僕は今キャベツが今採石に入るんですけれども、はい、もう毎日少しずつ食べてるんですけども、本当に沖縄のキャベツ、今のキャベツは美味しいです
ね。春キャベツって美味しいって、はい、うん、柔らかくて甘みがあって美味しい。
そうですね、はい、もうみずみずしくて朝すぐ収穫したのをこう半分に割って中の方からほじくりながらこう食べたりしてます、ね、
すっごいニコニコして美味しそうな顔してるんですけど、それがね今沖縄楽しめるということですからね、はい、で今日はスタジオに持ってきてくださったのがインドナツメ。
はい、仲間の農家さんが、はい、ちょっと変わった農家さんで、自分が食べたくてしょうがない美味しいものを見つけてきて栽培する方がいて、その方が吉野さんこれ面白いよって言って食べてみてって言って、沖縄やっぱりフルーツっていうとトロピカルフルーツのイメージで、色鮮やかなものだったりすごく甘かったりっていうものも多いんですけども、見た目は見た通りこう小さい、
そうですね、
おりんごの小さいようなやつで、はいはい、食感はすごくリンゴのような食感で、うん、まあ、梨のようなみずみずしさがある、あまりトロピカルフルーツ、沖縄のフルーツにない味わいのあるもので、
インドナツメ後でちょっと楽しみに取っておこうと思います、はい、で今回はその3月26日の、名護市21世紀の森公園で開催されますカバー祭についてなんですが、これはヤンバル春沢プロジェクトということで皆さん取り組んでいるものの一つ、
はい、
まずはそのヤンバル春沢プロジェクトって何ですか。
ですね、すごくなんか面倒くさいんですけども簡単に言うと第一次産業、まあ、春沢だったり海中だったり、第一次産業従事者と、まあ、料理をする人、まあ、サービスをする人、二次三次みんなが共に手を取り合って、うん、こうヤンバルは美味しいを皆さんにこう提供をして、ヤンバル地域全体を元気にしようっていう有志が集まった、うん、組織になります。
今参加している農家さんが20個程度。
そうですね、はい、でお店、まあ、加工企業さんですとか、最近は陶芸家、こうヤンバルの土にこだわった陶芸家さんとか、まあ、コンサルのこういった取り組みすごく気に入ったからみたいな工作の方とかで、大きなホテルさんとか含めて今登録準備店も入れると44 の、 企業さん、お店さんがこう一緒に仲間になって活動してます。
広がってきましたね。
そうですね、1年前にお会いした時はまだ30店舗ぐらいだったんですけども、もうそこからどんどん今増えてきて、はい、広がってます。
で、すごいなと思ったのが、やっぱりその皆さん栽培農家ですから、素材としてはいっぱいいいもの持ってると、でそれをもっと皆さんに楽しんでいただこうということで、はい、加工品っていうんですかね、はい、ヤンバルスパイスを作ったりとか、
はい、そうですね、プロジェクトの発足の実はきっかけにもなって、うん、実はまあ、ヤンバル沖縄ではですね、胡椒の栽培がなんとか可能だっていうことが分かって、で一人の料理人さんから吉野さんの作る、吉野さんたちが作る野菜と、で沖縄には塩もある砂糖もある、そしてウッチンだったり島唐辛子だったりスパイスがある、でここに胡椒までもがヤンバルさんであると、我々料理人はオールヤンバルさんでお客さんをおもてなしできるっていう言葉をいただいて、 そこをきっかけに有志のメンバーが集まってこうヤンバルスパイスっていうのを開発して、でそこですごくいろんなこうあの熱いあの思いでこう商品開発をして、なんか商品開発終わったら解散っていうのももったいないね、だったらこれをあのプロジェクトみたいな形でそのまま、まあ、その時の事業開発名だったんですけども、あの自分たちであのもうボランティアでも何でもいいから組織してやろうというのが一番初めのヤンバルハウスプロジェクトの始まりになります。
本当にそこから一つ一つ積み上げていって形にしているのがすごいなというふうに、熱いなというふうに思うんですけれども、まあ、その一つですね、このカバー祭も。
そうですね、もうこの1年に1回しかないんですけれども、あのカバー祭はあのいろんなことを毎月あの毎日こう積み上げているものを、まあ、自分たちではなくてやっぱり食べてくれる人、あの喜んでくれる人にあのしっかり見て食べ味わっていただこうというのがこのお祭りになります。
今年で5回目になるそうですね。
はい、もうそうですね、5回目になりました。びっくり、
大きい節目ですね。
はい、
で4回目までは開催地をあちらこちらやんばるの各地域でということだったんですね。
はい、あの自分たちだけではなくて、あのやっぱりやんばるにはいろんな頑張ってるあの他の団体さんもいらっしゃるので、まあ、そういった方たちともう光照らし合いながらあの共同でこう足を引っ張り合うんではなくて、同じことをやっててもやっぱりそれぞれで個性があるので、こうその個性を生かしながら共同でやっていこうという趣旨でやっていたんですけども、あの今回はまあ5回目ということで、ちょっと1回単独でしっかり根を下ろしてやってみようということで21世紀の森ビーチになりました。
で当日このヤンバルハルサープロジェクトに参加なさっている農家さん、まあ、出展なさると思うんですけれど、それ以外にどういうことを予定なさっているんですか、カバー祭では。
はい、今回は農家がしっかり主役を張らせてもらえることになりまして、真ん中にこう野菜を売るマルシェをあの設置させていただいて、もちろんフードフェスなので、今現在20店舗の出店が決まっていて、でさらにですね、あのプロジェクトには上方親方制度というのがあって、はい、すごくまあ若い組織なので、あの重鎮の先輩方を上方としてこう仲間に入ってもらって、まあ、その方たちにちょっといろんなワークショップをお願いしようかなと企画してます。
ワークショップはあの一般の人が参加しても大丈夫なんですか？
はい、もうそこはあの入場料も何もないので、もうご飯食べに来ていただくついでに、で、まあ、お子さん連れの方もすごく毎年お客さんで多いので、こうお子様が遊んでもらえるような、まあ、草遊びのマーニャミだったりとか、そういったものもあのワークショップとして考えています。
なんかあの山門先生の三品茶の話があったりするそうですね。
はい、あの元沖縄大学の名誉教授の山門先生、もう発足時からあのこういろいろあの相談に乗っていただいていて、もともとそのカバー祭っていう名前もですね、山門先生の香りという言葉がヒントになっていて、はい、あの昔の先生の論文であの香りの街づくりっていう、まさにあの私たちがこう探し求めてたものを書いていて、そこにこうあのその三品茶の話とかも出てくるんですけども、今回はその、 あの話をちょっと紐解いていただいて、できれば県産の三品茶をみんなさんに飲んでいただきながら、そういう話を聞いていただける機会を設けようかなと思っています。
ヤンバルはお茶作りも盛んですもんね。
はい、あのつい去年ですよね、去年年末にあの伊佐川の神奈川製茶さんがもともと緑茶お茶の栽培から始まってるんですけれども、あの紅茶の栽培、あの品種は紅風紀っていう、あの栽培をされていて、あのお父さんが栽培で、息子さんがこう発酵とかこういう加工をやられていて、で去年あの全日本みたいな本当日本全国の手もみ紅茶グランプリの準グランプリを取られて、
沖縄で栽培した茶葉を、
はい、
加工して、
はい、だから、まあ、お茶も紅茶もそうですけれども、はい、あのまあ、九州とか静岡だって言われてるんですけど、沖縄の紅茶お茶も本当に全国レベルっていうか、もうトップレベルのものが多いですね。
もっと自信持っていいですね、沖縄は。
はい、うん、多分沖縄の人が思う以上に全国の人はすごく注目されてると思います。
そういうのがまた楽しめたりするんですか？
はい、せっかくの香りと名付いた祭りですので、あの香り高いあのドリンクコーナーなんかも設けていきたいなと。
いいですね、皆さんぜひ楽しみにしていただきたいと思います。で、せっかくなのでということで、ビーチではサバに体験を予定していたり、はい、スタンドアップパドル、サドル
パドル
の、はい、体験があったり、はい、今予定しているということですね、
は
い、
結構ですね、仲間メンバーの中には、まあ、宿泊施設をやりながらこう海のアクティビティマリンをこう上手にこうあのお客様に提供するようなあのお店も多いの で、まあ、サバニをお店よりも実はヤンバルハルサープロジェクトよりも実はサバニが好きだぐらいのサバニ好き の、 あの男がいたりとか、はい、でそれをこう囲んでくれているような仲間もたくさんいらっしゃるので、うん、あのサバニの挑戦体験とスタンドアップもしかしたらなんか試乗会みたいな最新 の、 あのサップも来るかもしれません、
はいはい、へだんだんこう本当に立体的に広がってきましたね。
そうですね、もういろいろもう5回目になるんですけども今まではちょっと点々としててあのいろんなこう反省を交えながら、うん、あのこう壊して作って壊して作ってなんですけどもここからしばらくはこの名古のニーチビーチでしっかり根を張ってこうどんどんどんどんもっともっと進化して広がっていければなと思ってます。
はい、ヤンバルハルサープロジェクトプレゼンツ食が香る食の祭りカバー祭ですが3月26日土曜日名護市21世紀の森公園の、バーベキュー
広場
で行われるということです、はい、朝の11時から、夕方4時まで開催しているということです、はい、ちょうどお昼時間ですよね。
そうですね、
はい、
もう本当に家族連れとかお子様連れて海で遊びながらちょこっとご飯食べてもらったりとかワークショップで遊んだりとかもう1日その時間遊べるようなあのスケジュールプログラムを組みたいと思ってます。
多分ねこれあのポッドキャストで本土で聞いてる方は3月26日土曜日ですよ。 日付聞いて海で遊んでもらえたらっていう言葉で、はい、んっていう感じかもしれないですね。
そうですね、さっき僕の友達フェイスブックで泳いでましたけどねあのサーフィンとかでもないですよ、はいはい、普通にあの海パン一丁で泳いでましたけど
沖縄もね、うん、3月4月っていうと海開きっていうところも出てきますから、うん、きっとその日ねいいお天気だと気持ちいいでしょうね。
そうですね、もう海のアクティビティはちょっと風次第っていうのはあるんですけども、はい、本当にあの風がいい風とか吹いてあの太陽が出たらもう海で泳げると思います、
ね、本当にこう太陽の島で育った元気な野菜を楽しんで、あ、こんな思いで生産なさってる方々がいて、またこんな思いで提供してる方々がいるんだなっていうことをね、このカバー祭で触れてですね、地元のものをもっと知ってほしいですね。
そうですね、もう一番は地元の人、そして沖縄の人たちに、こんなに美味しい野菜が自分たちの身の回りに、あの名護でいうと本当に車で5分も行けばその生産の場所が出会えるようなところで、わざわざ外のものを食べる必要ないよねっていうのを少しでも知っていただけたらなと思います。
そうですね、私たちが知らないだけで、あ、沖縄でこんな野菜も栽培してたのとか近くで売ってたんだっていうのはあるかもしれないですね。
はい、もういっぱいあると思います
どうぞ皆さんそれを感じに足を運んでいただきたいと思います。ヤンバルハルサープロジェクトプレゼンツ食が香る食の祭りカバー祭について、吉野幸男さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。78.0